ち戦闘態勢 .com。
あ、もう録音してるのこれ。
あ、録音してるよ。
録音してる。
うん。
じゃあ、俺ね、うん、その流れで言いますけど、うん、今年ね、残念なことに出なかったんですよ。殴り込み新聞部
が。ああ、そうなんだ。
結局、なんか内部の問題でギャラのことで揉めたんじゃないかといろいろ言われますが、うんうんうん、出なかったんですよ。うん、で、いろいろ新聞ビデオ探しましたけども、うん、1本ありました。うん、これおすすめです。うん、元祖お色気肝試しっていうのがあるんですよ。
霊感とは別の、
これ霊感とは全く別ですね。あの、まあ、水着のお姉ちゃん何人か6人ぐらい出てきて、うん、で、あの、まずイカルス渡辺さんっていう芸人の人が出てきて、
この人は有名なの？
全然知らないですよ、イカルス渡辺さんって。なんだろうなこの人っていう人が一生懸命 MC やってて、うん、ピコピコのさハンマー持ってさ、うん、女の子に行けみたいな感じでこう指令出してやって、まあ廃墟に行って、その中に隠されてるあのボールを取ってきて、その中に入ってる指令を見て、うん、そこでこう1分間セクシーポーズしなさいみたいな、うんうんうん、で、あの当たりの球拾った人には3万円あげるみたいなゲームをやるんだけど、うんうんうん、まあね、まずね、出てくる女の子3人ともね、すごいブスなのよ、うんうん、こんなブスでいいのかっていうぐらいね、うんうん、ブスばっかり6人出てきて、うんうんうん、で、中にはさ、キレる女の子いるじゃん、やっぱりそういうと、イカルス渡辺さんにすごい当たるんですよ。イカみたいな感じで、お前イカ先行けよとか言って、こうハンマー取り上げたりバシバシ叩いたりして、で、私のお尻叩くなよとか言われるとさ、うるさいとかって言って強気にやってんだけど、そういう当たりの強い子にはさ、ケツ叩けないのよ。イカさんもっと頑張んなきゃみたいな見てられるのと、あのなんかね、イカルス渡辺さんが一生懸命頑張ってるっていうのと、あの本当にこうな脱力、うん、2時間たっぷりそれ見せられるんで、ダラダラダラダラした状態で、うん、なんかこう肝試しだから、うん、心霊現象じゃなくて、男の人たちがお化けの格好して出てきたりするして、うん、こう水かけてさ、
うん、肝試
し2時間
グラミーはあるの？
グラミーはもちろんないよ。
あ、ない
ん
だ。
セクシーグラミーアイドルの人たちが水着で心霊スポットって、うん、それもしかも普通のバンガールなんですよ、どう見ても、うん、それは心霊スポットって言ってるだけだから、嫌がんないことを見たらしいんですけど、まあこれちょっと見てるとね、
なんでブスなんだ。
ブスだね。いや、おっぱいとか大きかったら臭いのはいいんだけど、ブスだと気が強い、あすぐ切れるみたいな、うん、あとイカルス渡辺に対して失礼うぜんだよイカみたいな感
じ。なんか思い入れがあってイカルスっていうね芸名つけたのに、イカ呼ばわりされちゃ
った。イカ呼ばわりされちゃってる。これね、イカルス渡辺っていう名前を覚えるだけでもね、うん、ちょっと価値あるじゃないの。何の芸人なんだろうこの人って。なんか芸あるのかしらっていう感じですよ。これあの DVD です。タイトルは元祖お色気肝試し。
元祖ってついちゃった。
元祖ってついちゃった今ね。パチモン臭前回の感じで。久しぶりにパチモン感があって。
なるほどね。
じゃあパクリ人生相談いきますかね。
行きましょう。
はい。
あ、私内野です。
どうも、はじめまして。
どうも、はじめまして。
あのビデオ制作会社
つい一番最初にやってくれまし
たね。じゃあ、近藤と言います。
よろしくお願いします。
浦和で桃を売ってます。
なんでそれ、それは何？
ピーチのサイトをよく見
ます。ピーチのサイトをよく見ます。
じゃあ浦和方面のお店を狙ってる
ってことですね。そうです
ね。はい、台東区でお風呂屋やってます、市村と申します。
はい、工藤です。はい、テレビのメイクやってます。
はい、
あ、
そっか。じゃあヤフー知恵袋からパクってきた質問に勝手に答えるというパクリ人生相談のコーナーで
やりましたね。
いきましょうかね。
いきましょう。
はい、高校生の息子とその女性家庭教師の関係ということでね、うん、なんかちょっと釣りっぽい匂いが、
まあ、ね、
そうですね。
お茶釣られたな、
釣られちゃったかなみたいな。
2006年12月23日の相談内容です。
やったね、はい、
もうこの高校生の息子さんも成人されてるのかな、もう社会人になってるかもしれない ね、はい、高校生の息子とその女性家庭教師の関係、知り合いの母親が高校生の息子とその女性家庭教師の関係に疑問を持っています。
知り合いの母親、
つまりまあ知り合いの母親の息子で、
相談した人はその
関係ないんでね。息子の成績は上がりましたが、この二人は異常に仲が良いみたいです。母親の前ではベタベタしませんが、 もう目と目で意思が通じるみたいな感じです。それと息子はこの英単語50個全部覚えなければと、その女性家庭教師が帰った後も必死で勉強するようになりました。なぜ急にそんなに勉強するようになったのかわからず、女性家庭教師の先生に何かいいものもらえるの？と聞いても答えません。部屋にあったエッチな本やビデオはなぜか全部なくなり、代わりにその女性家庭教師の写真がベッドの下に隠してありました。休みの日など何時間か所在不明になり、ぐったりと疲れて、しかも満足した様子で帰ってきます。
どこで満足した様子で帰ってくるの？
休みの日などは何時間か所在不明になり、ぐったりと疲れて、しかも満足した様子で帰ってきます。女性家庭教師は29歳独身です。どうしたものでしょうか。
あんたは悩むしないじ
ゃん。確かにね、自分の息子じゃないんだよ、ね、
だからこれ、うん、よくさ釣りって認定されるのの、なんかこうこれうまくやんなきゃいけないんだけど、うんうん、やっぱりさ人から聞いた話なんですけどって言って、そこまでなんで知ってんのって言われちゃうと、うんうん、釣りってされちゃうんですよ、うんうん、だからお母さんのふりして書けば、うん、もうちょっとうまくいけたんじゃないかなと思うんだけど、
逆になんで釣りだったらなんで知り合いとかってやったんだろうね。
だからその、うん、なんていうの、一歩線を置くのが妄想の基本なんですよ、うん、これが
逆にリアル、
逆にリアルで、そこの中に入り込めないんだよ妄想の、うん、例えば素人の人がエロの文書くときってさ、うん、あの女の人の気持ち、男は書いてて女の人の気持ちの表現ってすごい難しいんですよ、うん、だからあの三人称的な文章書いちゃうんだけど、うん、その時にこの絵みたいにさ、うん、
お前見てねえだろ
う
みたいな、
そうそうそうそうそう、うんうんうん、お前見てないだろうっていうところで書いてると割とリアリティが増すんじゃないかなと思って書いちゃうんですよ、うんうん、保険なんだけど、うん、逆にこれはちょっと、うん、お母さんの気持ちになって書いた方が困ってますみたいな感じで、うんうん、書いた方がちょっと良かったんじゃないの、うん、あとそれからそのセックスしてるかもって匂わせるもの、うんうんうん、あの証拠の出し方があまりにもあからさまにカード切ってるんで、うんうんうん、どうだろうねみたいな、これ微妙だなってあたりがみんな燃えるんですけど、うんうんうん、出しすぎ、サービスしすぎだと
思う。そういえばこの間市村君がおすすめしてた明日エロ撮影を私見たんですけど、
どうですか。
いやすごい、
すごいね、あれはすごい、
すごい、
マジで、
マジ
で、あの MP3 俺リンク途切れちゃったんだけど、聞いたの？
いや俺聞いてない。
あ、聞いてないんだ、やっぱり
すごいんだって。あれなんか音声も入ってる、
音声がリンク貼られてたんだけど、うん、MP3 の、うんうんうん、クリック、もう急いでクリックしたんだけど、うん、リンク途切れてますみたいなさ、うん、あ聞きてーみたいな、
うんうん、俺聞いてない、
聞いてない、それは聞いてないんだ、
うん、写真が出てる、
大量だよ。
あ、大量だ
った。写真もすごい量。
マジで？
昔の露出してた時で、うちのジャッジですよ。どう思う？あれは。
いやマジじゃないのって思うけど、こんな世界が本当にあるのっていう。
さあ、お前早くしないと。
やばい。
俺ちょっと早く見ないと。
こんな世界あるのって感じ
っていうぐらいすごい。いやでもあのね、やっぱね、
釣りって言われれば釣りにも見えるけど、うんうん、いやそれにしても
だからここまで、うん、あのなんていうの、エロのあれを持って、うん、写真を持ってるっていう、奥エロ室の写真を持っていながら、うん、なぜいとこと撮ってますって設定にしてるのか分かんないよね。自分の愛人とかでもいいじゃない。それが分かんないんだよね。
それがいや、まあ、でもね、釣りって思いながら読んでもドキドキする。
ドキドキする。わあ、これ映画した方がいいんじゃないか。いや、とにかくね、あのまたその本人がいとこですよ、うん、いとこと自分の子供がちっちゃい頃にそのおばさんがまだ若い頃じゃない、うんうんうん、で子供たちが後ろで遊ばせてるのに露出してる写真とかあったりして、
う
ん、
その
子供は僕ですみたいなさ、
なるほど。
いやでもすごいよね、あの露出するのがすごあの 快感って人なのかな、
うん、まあなんだろうね、
同一人物なんだね。
いや結局そうそうそうそうそう、うん、おばさんが露出、うん、おばさんとおじさん、うん、まあ夫がそういう露出して、うん、それをおじさんが撮るみたいなのが、うんうん、まあ趣味だったん
だろうけど、うん、でおじさんの方に今恋人彼氏かなんか彼女かなんかいるんでしょ、新しい愛人かなんか浮気かなんかがあって、うん、それで奥さん切れちゃって、
いやリアル、
あれはすごかったね、 あれはすごかった、
釣りとしてはもう
最高の、
最高の、
そしてスマートフォンを出すけど、
とにかく俺はちょっと家まで我慢しようと思って、
あれスマートフォンやめたの、
あ やめてないけど、あの、うん、パソコンの大きい画面で 見た
の、あそうだ、そうそうそう、さっき携帯出したからさ、どうしようかなって、う
ん、あれあの会社の携帯、会社の携帯、そう
というわけで ね、じゃあこれ釣りじゃないとしてどう、どう
釣りじゃないとして、うんうんうん、釣りって確定しちゃったかな、うん、いやいやいや、これは、うん、相談してる人はさ、うん、そう思ってほしいわけでしょ、うん、つまりセックスしてる関係ですと思ってほしい、うんうん、と思って書いてるんだから、うん、基本はセックスしてる設定じゃないですか、
うん、まあ設定だよね、
設定じゃないですか、
うん、まあ結局、うん、ストレートに言えば、家庭教師とセックスしてるみたいなんですけど、うん、どうすればいいんでしょう、うん、みたいな話ですよね、うんうん、で
本当に本当ついたと思って答えるくだらないんだけど、うん、成績上がってるんじゃない、うんうんうんうん、でしょ、うんうん、じゃあいいじゃん、
いいじゃんね、話だよね、うんうん、
じゃあいいじゃないって話ですよ、うん
うん、まあ別にね、うんうん、恋愛関係なん
そうだね、
バレない関係なんだから別にこれ同級生とセックスしてるのと何ら変わんないんだよね、
もちろん淫行条例に引っかかりますよ、
まあまあまあそれはそうだけど、
引っかかるけど、うん、それはもうさ、
ただこれさ、うん、娘だったらどうなの、
これがね不思議なところで、ね、うん、娘だったら29の男と、
俺だったら許せないね、俺が親だったら、
まあ許せないね、うん、娘だったらまずい、うんうん、
これやっぱ妊娠とかがあるからのもあるよね、はい、女の子は、うん、そういうのもあるからあれだけど、
うん、でも多分俺の感じだと普通教科書を見て覚えるよりも、うん、女家庭教師のここに応仁の乱とかって書いてあったらさ、多分こっちの方が多分覚えると思う、
頭入んねえだろそんなところに何書いてあっても入んねえだろそんなところ、
そんなの毎週くらいこっちで行くことか、
入んない、入んないから、
もう入んない、
先生のここにすれば応仁の乱って書いてあったみたいな、
最中にそんなの見てないよ、
見てないから、
おっぱいだよ、おっぱいしか見てない、
ここ応仁の乱覚えたらここ出してあげるみたいな、そんなやり方じゃないの、だから成績上がったんじゃないのね、
成績爆上がりですよ
ね、バコンの爆上がりですよね、
でもさ、うん、高校生でしょ、うん、で男子高校生と29歳の女の人で、そんなにクレバーな手を使うかっていう気もするのよ、つまり英単語50個覚えたらば、あのじゃあ口で抜いてあげるからやんなさい、
今度の試合勝ったらおっぱい見せてあげるみたいな
さ、そうそうそうそうそうそうそう、それはノリであるかもしれないけど、そんなのをテレンテクダを使うほど29歳の女の人ってそこまで世間知らないだろうっていう気がするんだよ、これが40過ぎてるとかね、もう人通りのことだってエロ妄想も人通りやってますって言うんだったらあるかもしれんけど、29歳ぐらいでそんなになんか風俗嬢のプレイみたいなことをする人がいるとは思えないんだよね、まあ結果的には成績上がってるからいいんじゃないですか、
俺もそう思います、
まあね、
あとは妊娠だけ気をつけてね、お母さんとしてみるとほら変な女が入ってきてさ、いきなり高校生の息子と29歳の女結婚するって言ったらちょっと待ってってこともあるかもしれないけど、
避妊のね、ちゃんとまあ、うんと病気だよね、
そう
だね、でも家庭教師だったらそれとやってたら別に病気は
分かんないよ、うん、他の生徒とかどうもやってたりして、
あそれでね、
で病気もらってきたりして、うんうんうん、ね、息子にうつ
っちゃったりして、どこか行ってる
鼻がもげちゃったりして
でもいいんじゃない、成績上がってるから、
ね、成績上がってるからもう鼻が
もげるの、鼻がもげるの大丈夫、
いやいや OKOK
大丈夫大丈夫、
まあ俺の結論としては釣りとしてはあまりこれエロ妄想を書き立てられる書き方じゃないなっていう、
なるほど、ということで、頑張ってください、ね、でももう2006年の話なのでもうこの話には決着ついてると思います
けど、ね、東大ぐらい行ってんじゃないですか、うんうんうん、
はい、というわけで、ね、続いて A 型ですか電のコーナー、イエイイエイイエイ
デンドデスカデンドデスカデンどうですかでんということでね毎週、一本の映画を決めて4人の男がその映画について語り合うという映画どうですかでんのコーナーが始まりますよ。
いい感じ
ですね。はい、
素敵です。
今回の映画は
その中にはないと思います。
今回の映画はくじけないで、はい、ということでね、う
ん、
はい、
まあ、さっきの内野君の勘違いだとけじめなさいって、けじめなさい、そんな映画だったかなっていう、
やべえその映画見てきてねえやと思って
それ見たいなっていうさ、けじめなさいマッチョだって、
マッチョだ、マッチョ、
そんな感じでしょ、なんか似てるでしょ、まあまあまあ、うん、まあ、そんな感じだなって思ってね、はい、はい、くじけないでということでね、くじけないでは詩人柴田豊の処女詩集および同詩集と、第二詩集100歳を原作とし柴田豊の生涯を描いた2013年の日本の電気映画という電気映画なんだねこれね、原作柴田豊、監督は深川栄介栄養栄広栄
元
広
じゃない
元広なの、うん、栄養の
あ、栄養の A、
栄養の A で、
あ、じゃあ違う、
太平洋の洋、
ごめんなさい、違います、
深川義弘、うん、よし、まあまあまあまあ、まあ、そんな感じです、そんな感じの人、神様のカルテとかね、
あ、そうそうそうそう、
うちで言うと戦闘態勢で言うとガール、
あ、そうガールガールのね、そうそうそう、
ガールとかを撮った人ですね、出演が八千草薫、武田鉄矢、うん、伊藤蘭、檀れい、芦田愛菜ということで、そうそうたるメンバーが出てきますよ、うん、はい。2013年公開ということで、はい、ストーリー2006年の宇都宮、明治大正昭和平成を生き抜いてきた女性柴田豊は目を患ったことをきっかけに元気をなくしてしまう。そんな豊に一人息子健作は詩を書くように進める。次第に詩作、詩を作るに、夢中になった豊は元気を取り戻すとこれまでの人生を振り返る。また彼女の詩は周りの人々にも前向きな力を与えていくということでね、うん、はい、
これね、うん、この間の回で何に映画しましょうかっていう時に、うん、俺初めてこんちゃんがほら「くじけないでどう?」って、うん、俺初めてその時聞いたのよ、うん、くじけないでっていうタイトル知らなかったの、うん、柴田豊さんのことも知らなかったし、うん、で「くじけないでってどういう映画なの?」こんちゃん聞いた時に、うん、近藤君の説明はこんな感じですよ、
うん、はい、
あのさババアがさ詩みたいの書いてさ新聞に投書したらさなんか有名になっちゃってさそれで調子こいたババアがさ詩集出しちゃったみたいなそれで前の人間元気になっちゃってまたババアが調子こいてまた詩書いちゃうみたいなそういう話よって言ったのね。
毒まましさんで言う的なそんな感じだったけどババアは
だいたいこんな感じよ、
うんうんうん、
でよく考えたら、うん、それでなんで見ようって言ったのそういう映画だから見ようよっていうさそれが分かんないんですよ俺
まずですよ、はい、ベストセラーじゃないですか、くじけないで、
はい、
刺繍が
刺繍が、あ、刺繍がね、
はいはいはい、
それの刺繍なわけですよ、本は、はい、で、それを
読んだことあるの
それがですね、
買ってんのまさか
まさか
まさかの
まさかの
まさかのなんか取り出してますけど、カバンから
まさかの
出たくじけないでハードカバー出た図書館のシール貼ってある
図書館ですよ、それ買ったんじゃない
です買ったんじゃないです、はい、すいませんでした、はい
はい、でもこんちゃん好きなんだ
いや、ね、好きじゃないです
なんですいませんなんで感じてんの
ちょっと このね収録の前にちょっと読んどかなきゃなと思って、
う
ん、
映画見てないから
映画見た
でしょ
もちろん、うん、見てあ読まなきゃなと思って時間がなくて、今日に来てこの収録の前にちょっと読んどこうかなと思って、うん、今日持ってきちゃったっていうだけの話
ちょっと待ってくださいそれ結果的に読んでないって話
ですね、半分ぐらい読みました半分ぐらい読みました、はい、はいは
い、いいのやっぱり詩は
詩はね、うん、なんかねちょっといいのが あと96歳だったっけ、うん、の人が書いた割にはなんか、うん、まあちゃんとしっかりしてるなみたいな、
うん、もうなくなったんだね
あもうなくなっちゃった、うん、なくなっちゃった、
うん、なんで見ようと思った
なんで見ようそれが疑問なんです
ベストセラーで、うん、でただの詩集を、うん、 を映画化したっていうんで、え、どんな話なのみたいな。
あ、なるほど。
で、予告を見たら、さっき言ったような感じで、そうそうそう、おばあちゃんがね、
おばあちゃんって言ってあったね、ババアがって
言ってね、人が、詩を趣味に書いてたら、うん、掲載されて、はい、で、そこからどうなるみたいな、あ、どうなんだろうみたいな、うん、どういう展開なんだろうみたいな、うん、ちょっと分かんない、展開がよく分かんない、でそういう楽しみもあって。うん、っていうで、それで推薦したって感じですね。
俺、その後、うん、黒執事はすぐ決まったじゃないですか、うん、
はいはい、
でその後何しようかねって言ってて、うん、でまあ、俺何でもいいよって言ってたんで、うん、こんちゃんとかおじちゃんとかメールやりとして、うん、くじけないでって言って、うん、やけにテンションの高いメールでこんちゃんからさあくじけないで一票入るさあ誰入れるでしょみたいなさ、どうしたこんちゃん
って、あの時ね、半休、会社半休取って午後休んだから、うん、ちょっとね元気だった元気だったんですあの時
でくじけないでって決まりましたよって言って、うんうんうん、決定っつって、うん、俺何日か前に蔦屋に行って、うん、見た瞬間、うん、パッケージ初めて見たんですけど、うんうんうん、俺これ見たくないと思った本当に嫌だった俺いや、これびっくりするぐらい
で
体が拒絶反応を起こしたんですよ
マジで本当に
で、ちょっと先に皆さんにお伺いしたいんですけど、はい、いいところの前に、結構くじけなかった途中で、
うん、まずね、うん、借りようとしてパッケージ見て、いつも時間見るんですよ、うん、俺で129分って書いた時にまずここでくじけました、うん、ここでくじけました、うん、
こんちゃんハードな課題だった
のさ俺も90分ぐらいだと思ってたからさ、う
んうんうん、俺3回ぐらい途中でくじけた、うん、要するにトイレ休憩入れたって話ですよ、いろいろダラダラダラダラやってましたけど、
インサートカットがねやけに長いんだよ水道から水滴がポタポタポタポタ落ちるのを延々と映してるみたいなカットがさそういうカットがさ多くてさ、うんうんうん、ちょっと本当くじけそうになったね。
うんうん、いやーくじけました俺。三回なんかガクッっていう感じに、
ね、くじける瞬間結構あったね。
苦行でした。うん、これは、うん、じゃあすみませんし、いいところから、
はい、いいところから。はい、俺のなんかちょっとその印象になったシーンがあって。うんうん、まあ、柴田豊さんの息子さんがいて、うん、まあ、健一さんっていうのはそれが武田鉄矢で。うんうん、でまあ、全然仕事しない、ね、うんうん、人だったんだけど、それが一応なんか。うん、ちゃんとしなきゃと思って印刷会社に、うん、就職するじゃないですか、うん、でまあでもまだ正社員じゃなくてちょっとアルバイト的な感じでやってってんだけど、まあ今までと違って、うん、順調にちょっとちゃんと仕事もこなしてったと、うん、で時にある日ここにラジオ体操をみんなで仕事の前にラジオ体操やってたらさ、うん、社長が来て、いやちょっと不渡りをちょっと2つ出しちゃったんで、うん、ちょっと武田鉄矢さん健一さんのことはやっぱちょっと雇えないんだよ、うん、今までのもお金は払うから、うん、ちょっとこれでもう勘弁みたいな、うん、なった時に武田鉄矢が切れて、うん、約束が違うじゃねえかよと思って社長に食って変わってさ、うん、その時にまっすった問題してバンって社長のことを突き飛ばした、うん、で一緒にゴミみたいなところにバーンってやって、うん、でそこに印刷会社に勤めてるから、うん、ほら本のね切れっ端、細い切れっ端ってさ、うん、そこにボーンってやってさ、うん、この野郎って馬乗りになって社長をさ、うん、ここにバンバンバンバン殴った時に、うん、その切れ端のゴミをここにさわしづかみにして、うん、バンバン殴った時に、うん、その掴んだこの切れ端が、うん、チアガールのポンポンみたいなのに見えて、一瞬こうに殴って両手で掴んだ時にチアガールのポンポンみたいな感じで一瞬で武田鉄矢がねチアガールにね見えたんですよあの時、うん、そこがねすごい良かった、そこねもう一回見てほしいんだよね、そこ全然チアガールに一瞬見えるの、本当にピンクのユニフォーム、ノースリーブのピンクのユニフォームした
髪がね、髪がシュレッダーみたいに
細長になってるのの、それがわしづかみにしてるからポンポンポンポン掴んだ、
持ってて
で、わって殴りかかって、ポンポンを、わしづかみにしてる、の声振り回して殴りかかってるのが、チアガールのポンポンを持って、応援してるのに、本当に見えたの、あの時俺。そこがちょっとね、すごい印象に残った。
そこで突っ込みようがないよ。そうっていう。あ、そう
っていう。そうそう、あそこ。俺もびっくりした、あの時。本当にチアガールに見えたから、本当に。やっぱ、だてにガールの監督じゃないな。そこにガールをちょっと散りばめたい。知りばめたいんですよ、やっぱね。
やっぱババアだ、
ババア。ババアばっかりじゃダメだから。はい、またこの八千草薫のババア感が半端じゃなかったから、なんかね。すごかったからさ。ちょっとそこがちょっと印象に、びっくりしたシーンだったなって、ね。じゃあ皆さんもいいですよ。遠慮なく好きな。
俺意外に面白かったけどね。まあ、見入れましたよ。八千草薫、まじ痛いでもいろいろあるけど、でも。うん、
まあまあ見れたかな、うん、
まあまあ安定はしてますよ、う
ん、すごいキャスティングだもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、
美しな感
じ、武田鉄矢の芸達者ぶりがやっぱ再確認した感じ、
うん、
やっぱあの人金八先生のイメージ強いけど、うん、やっぱなんかちょっとダメな人間の方が光るかもしれないと思う、うんうん、
あの競輪場とか似合うよね、うんう
んうん、あの人基本的にダメな人じゃん、うんうん、
ダメなの、
うん、分かんないけど人間的に
人間的になるかどうか
分かんないけど
あいや俺ね言いづらいのはさ、うん、ババ問題じゃないですけど、うんうん、あの亡くなってるけど実在の人の話じゃないですよ、うんうんうん、であのおばあちゃんが素朴なにこう自分の気持ちを綴って、うんうん、それが読む人を、うんさ元気を与えたとか、うん、心現れたっていうのは事実じゃない、うんうんうん、それは事実なんで、うんうんうん、ただなんか言うとなるとそこに対してもなんかこうちょっとうーんと思うところもあったりして、うんうんうん、映画の歴史のもので言うとさ、うんうん、これ俺ちょっとダメだなんか下品だなと思ったんですよ、うんうん、要は泣かせ芸として、うんうんうん、出てくる人間みんな泣くでしょ、うんうんうんメソメソ、うんうん、ピエール滝は泣く、うんうんうん、武田鉄矢は泣く、うんうんまあ、であの誰だっけ上地雄介さん、うんうん、あ泣く、う
んうん、先生ね
みんな何らかのことで泣くでしょ、うんうん、であの亡くなった旦那さんも泣いてるし、うんうん、この泣かせ人を泣かせる芸で映画でまず先に登場人物が泣いてみせるっていうのは、うん、これはあんまり芸としては、ね、いい芸ではない。しかもさ、すぐ泣くのよ、うん、ビービービービー何かっていう感情のこうバーンってきたところ で、うん、でそれがなんかこうなんか俺はちょっといまいちダメだなって泣きすぎじゃないっていうのとあとそんなもん映して楽しいかっていうことだったんだよ俺
でもすごい足りられっすよやっぱ伝えた
あそう
ものすごい俺借りれなくてさ、1週間ぐらい、うん、2日おきぐらい通ったけど、
実際の柴田豊さんの息子もあんなダメな人間だった
からさ、最後にさ、出てくるじゃん、うん、
あ
の、うん、
あれもいいなと思った
よ、ね、俺もあれもやだなと思った上に、こいつが全然働かねえ、健一かとか思って、俺で、と思って見ちゃってさ、
どうなんだろうなと。特にフィクションですともできなかったから
ねえねえ、
うん、近未来の話でもないしね
ないですね
あんなこと書いていいのみたいな
ねえ、うん、健一さんはまだ生きてんのにさ、うんうん、あとちょっと俺本、まあ、本今さっき本図書館で借りてきてさ一応念のためちょっと半分まで見てんだけど、うん、まあまあそんな悪くないなってなんだけどさ、うん、劇中さ武田鉄矢、まあ、健一さんが柴田豊さんに、うんあのほら一回新聞に載ったからさ、うん、次ほら書けみたいなスパルタでやってんじゃん俺スパルタで書かされたしなのかなとか思うとちょっと切なくなっちゃったなあの絞り出して健一さんにしごかれて書いた詩なのかなと思って
嬉しいじゃねえだろみたいな
そう
で嬉しいなんて書くんだよ
そうそうそうそうちょっと切ないなみたいな感じだったねまあ、これあれだね、なんかね、あのこれから柴田豊さんが、ちょっと有名になりますってところで終わったから、うんはい、なんかちょっとエミネムの8マイルズみたいな感じだなと思ってあれもほら、エミネムがね、
これから
ってところで終わるからね、
なん
か
クールな話じゃないです
か、クールな話じゃないです
か、違ったっけ、
そんなクールな
話、これね、あのね、うん、要するに、こう、見てて嫌だなと思うのはさ、うんうんうん、あれですよ。うんあのすごく小市民的な価値観を善としてるってのはいいけど、うん、例えば、うん、あの武田鉄矢の人はさ、小説書いててとか、あと無頼に生きてたわけじゃないですか、
うんうんうん、
で奥さんの稼ぎかなんかで暮らしてたわけじゃないですか、うんうん、で今でもプラプラしてるわけじゃないですか、うんうん、で本気出すに生きるって言うんだったら小説書けばいいじゃんって思う、うんうんうんうん、こっちは一生懸命働くって今更もそんなこと言ってんじゃなくて、うん、本気で小説書いてさ、うん、書けばいいんですよ、うん、それなのになんかこうさあのまともな人間になる社会人の一員としてなるっていうことを善としてる風っていうのがあって、うんうん、なんかね、うん、その辺 の、うん、あの小市民的な価値観を圧倒的にいいと、うんうんうん、そこから外れてるってダメっていうのはちょっと息苦しく思うんだね、うんうんうん この、
うん、っていうかね、俺もまあ同じ、結局同じようなことなんだけど、うん、柴田豊さんの詩に対して、癒しみたいなのを感じる、うんみたいなのを、まあ、全然いいんだけど、ありなんだけど、実際いい詩だし、うんうん、ただ、まあ、自分の中に、なんつうかな、分かりたくねえなっていう思いがあるんだよね、結局ね、まだまだ、まだまだ、まだまだ、俺はこれを分かるようになったら、これを分かるようになったら、俺おしまいだなと思うわけ。実際、もちろん、いいと思う人はいて、これに癒される人もいいと思っていいんだけど、結局あれじゃない、なんだっけ、自己肯定 してもらいたい、もうそのままでいいのみたいなさ、そのあなたはそのままでいいからっていう感じじゃないですか。いやでもまだまだね、俺まだまだ伸びしろあれっすからって思ってるから、
まだ傷つきたいの、まだ傷つきたいの、
まだ豊さんの字はまだ俺分かんないねっていう言いたいわけです。
まだ痛い目見たいんですよ。痛い目見てそっからまだなんか先があるじゃないかっていう気がしてるから。
でまだまだ経験してどんどん傷ついて、それでもって豊さんのあのところに行くのはまだいいけど、まだまだ俺豊さんは俺分かんなくていいという感じになる。
あのね、俺うちのとちょっと逆で、やっぱりこの詩にね感動するってのはね、よっぽど俺この詩に感動する時ってのは、ね、心が弱ってる時だって、この詩に感動する時がもしあるんだったら、基本この詩に感動してる人たちもどこかちょっと弱ってるんじゃないかな、でもここのバロメーターなんですよ。居酒屋のトイレにさ、相田みその詩とか書いてあったじゃん。要するになんか居酒屋のトイレでホット一息ついてうーんって見てる分にはいいんだけど、これにもし感動してね、ああと思うんだったら、それはよっぽど心が弱ってる。でだからこの人応援出てくる人たち泣くのよ。心が弱ってる人たちばっかり出てくるから、要するに頑張ってる人たちじゃないのよ。なんかこううまくいかないって思いを抱えてる話ばっかり続くでしょ。あの医者の話にしてもピエール滝の話にしても、そんなのが延々と続く。何か頑張ってる人が傷ついてまた頑張るから豊さんっていう話じゃないのよ、今こうダメになっちゃってる、でも人生ってそんなにみんなそんなものよって言われて泣くみたいなさ、しつこいよって話ですよ。下品はっきり言うとこういうこの監督バカじゃないかと思うんですよ。
ガールの監督だから、
このねこいつバカだな。いや大体さ、もうさまだこっち45じゃないですか、37、8の人間に説教されたくないっていう気持ちあるんですよ俺。
あ、若い、そんな若いんだ
っけ。若いんですよ。
あ、若いんだ、
そんなやつの説教を聞いて、なんか俺心を打たれなきゃダメっていう気持ちがあるのと、決定的にやっぱり、この人おかしいなってちょっとどうかなと思うのはガールの時でも、それをちょっとガールのシーンって皆さん覚えてるか分かりませんか、ダン・レイさん、ダン・レイさんが林遣都君に振られるかなんかうまくいかない時あるじゃないですか。で、ダン・レイさんのモノローグでダン・レイさんが街を歩いてる時に、年下のいくつ年下の男なんていうのは実際の本当に食べ物じゃなくて、それはショーケースに飾られてる食べ物のね、あのプラスチックでできてるさ、あれみたいな、
あれダンレイじゃないでしょ。
ダンレイじゃないっけ、
吉瀬美智子。
吉瀬美智子だ、
出てた出てた、
吉瀬美智子だ。吉瀬美智子がそういう考えを抱きながら街を歩いてて、そのショーウィンドウのに飾られてるレストランのね食品を見てさ、泣くんですよ、さめざめと、いいですか、皆さん、そんな人間いる？いくら気づいてるからっつって、通りがかってね、食品の食材のそれを見て、サンプルを見て泣く人間いるって思えないんですよ俺。それは監督、あなたの頭の中にいる人間であって、それで泣かせようと思ってるんでしょうけどっていうのはどっか引っかかったのよ。こんなやついねえよって、世界中どこ探しても。そして今回はでもそういうかなと思ったんだけども、お父さんが、まあ豊さんの旦那さんだ、旦那さんには大工さんが初めて、豊さんと出会った時に、まあ女に暴力振るやつは許せないって喧嘩止めに入ったら、それが豊さんのお父さんで、で「もうください」と、一目惚れしちゃったんで「ください」で、その後防空、まあ空襲が来るわけだ、防空軍の中入る、で防空軍の中入ってドンドンドンドンと音が聞こえてる時に、俺 こんな風に人と一緒にいられたこと初めてだみたいな感じでさ、うん、泣くじゃん、うん、そんな人間この状況でそこで泣く人間いないから、うんうん、お前爆撃されるんだぞ今と、うんうん、いくらねいい話に持ってこうっていう、うんうん、頭の中で計算してるんだろうけど、うんうんうんうん、そんな状況で、うん、ここでね、うん、いい話っぽく泣く人って、うん、いないよっていうさ、うんうん、でそれがね続くんですよ、うんうん、ずっと、うん、そこであの登場人物たちが泣くんで、うん、ほらあなたも同じでしょみたいなことをこの人に言われてる気がして、うんうん、薄気味が悪いんですよ、うんうん、もう汚い雑巾でね、うんうん、あのこれで涙拭きなよって言われてるみたいなことさ俺そんなに下品じゃないからそんなに下品じゃないから、うん、こんなのでなんかこう癒されてしまうほど、うん、あの心弱ってないので、うんうんうん、でそれで、うん、さっきの話になるけど豊さんっていう人がいて、うん、その悪気もなく詩を書いて、うん、皆さんが癒されてるんだったらまあそれはそれで、ね、いい行為だと思うけど、うん、この映画は俺は下品だと、うん、あのまあ豊さん、うん、豊さんは草間の陰でなんと思ってないでしょうけど、うん、最後豊さんの墓移すことねえんじゃねえっていう気持ちもちょっとすんだよね。
それはねちょっとね、うん、あとあれがなんかちょっと嫌だったな。ほらなんか豊さんがさちょっと自分の家でちょっと振り向くとほら昔の家族がさ、はいはい、ワイワイやってるシーン、はいはい、ちょっとこれね、うん、あれね、ちょっとあれね違うんですよ。あれはコンビニ行った時に昔の家族が店員でいたり客だったりねした方がねすごいいいんですよ。
そうなの？
そっちの方がね、そっちの方がね感動的なんです
よ。そうなの？
そっちの方がなんでね。ノミさんがコンビニ行ったら
笑っちゃわないそれ。
それ笑っちゃわない。それまだ
笑わない。服装はコンビニの制服
着てる。制服着てる。
それ分かん
ない。なんねとか。
え、モンペ姿じゃなくて。
なくてこういうトヨさんが何の気なしにコンビニ行くと入るといらっしゃいませーっつったら、うん、あの。ダンレイがねファミリーマートの
バ
ドの制服着てでいらっしゃいませっつったらあの昔の武田鉄矢の若い頃のいらっしゃいませみたいな感じでこんなやつでさお客さんでね、うん、あの
それは何の意味があるの？
それは
まあ、例えばあの座敷、うん、今でみんなが集まってるっていうのは、まあ、昔の、うん、あのほんわかした温かい家庭の象徴だよね。
そうそうそう。
でコンビニにいるっていうのは
だから、ね、あの意表をつかないとダメってことなんですよ。もうそんな ありがちじゃん、ありがちじゃんじゃなくて、もう泣かそうっていう感じじゃん、あのシーン。そうじゃなくて、あそこでは何も起きずに豊さんがコンビニ行った時にコンビニ行くと、うん、いらっしゃいませっつったのがダンレイ、ね、ファミリーマートの服着てね。あ、違う、ローソン、ローソンの服着
て、ローソンでもいいんだよ、どっちでもいいんだよ。
本当に適当
なの。違うの方がね、すごいいいんですよ、うん、そう
でもね、うん、あのシーンもさ、泣かせようって計算が先に来てるって思わなかった、うん、ちょっと、うん、でそれはね、鼻につくんですよ、うんうん、まあね、そんな泣くここでみたいな、うんうん、そんなに疲れてないよって、うんうん、で、最近見たから V シネマで、うん、家出して、うん、教師と不倫して、うん、お父さんとお母さんもいなくって、うん、教師と不倫した挙句その子供を妊娠して同級生と逃げちゃったっていう女の子がいて、うん、でお姉ちゃんがなんかまだこう現役でバリバリ働いてるような感じでっていうことで家族の問題がちょっとエロを絡めて、うん、描かれるドラマがあって、うん、その女の子がさ、うん、ふっと夢見た時に、うん、自分がもうお母さんになって子供がいてワイワイワイワイしてるところでお父さんもいるお姉ちゃんもいるお母さんもいる旦那もいるっていうところを原始するシーンがあるんですよ、イメージとしてパッと。それはねすごく泣けるわけ、やっぱり何だろう、本当に不意打ち的に来るのよ、不意打ち的にパンと来るから、あ、そうなんだって、これこの世になくって、こんなシーンもう彼女にはそういう人生ないし、だからこそ求めてるんだっていうのが分かるからすごくグッとくるんだけど、これはさ終わったことじゃないですか、すで、
うんうん、
に回想じゃないですか、うんうん、これまだ見せられてもね、俺そこに行くまでにまだ遠いしみたいな俺の人生の倍以上生きてらっしゃるんでそうですねっていう気持ちいいっていうかさもうコロッケの持ってる指に涙が落ちるとかさ、死にそうになるんですよ、ああいうカット見るとさ、下品だなこいつってそんなに人間が泣くと好きか。
あとさ、ほら武田鉄矢がさ貯金を下ろしてさ、はい、競輪場に行ってさ、バッて伊藤蘭が手
つくんですよ。
実は買ってなかったんだよみたいな、ね、
そうそうそう、
そういったことがね、
そう下品、
まあまあね、まあ、うん、
やっぱり辛そう、うんうん、
まあまとめとしてはまあ、うん、うん、今頑張ってる若者は見るべきじゃないね、
うん、もうねちょっと本当疲れて、
うん、なんか人生うまくいかないなっていう時に
ちょっとね、あのまあ、そうそう、あの居酒屋のね、あのトイレの標語に癒されたい人は、
うん、本当もう、うん、寸前までもう崩れそうな崩れそうな時にくじけないでって言ってくれる映画です。
そうですね、
本当崩れそうな人が見てほしい、
うん、そうですね、うんうんうん、
というわけでね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
難しいね。
で、次回ですけど、ね、は
い、もう違う。
次回ね、あります。
あります。あります。あります。はいはいはいはいはいはいはいはいはい。
ジャッジ。
ああ、ジャッジね。
ジャッジこれね、絶対やりたいなと思う。
ジャッジね。じゃあ、俺ね、乱暴者の世界。
あ、なんか聞いたことない。
エグザイル、劇団エグザイル。
あ、いやいやいや。
これストーリー知ってる？
知らない
。俺裏見てびっくり。
うん。
あらすじ、
うん。
ちょっと読むよ。
うん。
そう、メモってきたから。
なるほど。
人心を操る超能力者神尾と、その力が及ばない唯一の男ケイスケ。
いいのか。どこかで。
このあらすじどう？
どこかで。
このもう俺ここしかもう これは来たと思って。
ど
こ
かで。
これ読んだだけで、あと読んでないよ。あと読んでない。ここだけメモってきた。
それいいのか。
これはちょっと見たくない？俺ちょうどねモンスターズを見た後にツテヤに行って見たらこれだったんでぶっ飛んだ。
ちょっと。モンスターズってどう？映画としては。
映画としてはね、見てない。
まあ見てない。
見てない。
でも見たかったんですよ。大体行っちゃった。ああ、今度は聞きたくなった。
ああ、
まあ、俺大体教えてもらいたいからさ。
なんか繰り返しだからちょっと飽きちゃう部分。あ、いや、面白いよ。全体的に見ると、ああ、どうなるんだって思っちゃうけど、わーっつって周りのやつにこう藤田が周りの人間に命令して目でこうやって山田孝之を襲えっつってわーっつってみんな戻ってきてわーっつってあの山田孝之がわー逃げろっつってやられてボーンっつって真相になってでも回復力がやたら強い、すぐ回復しちゃう男っていう設定だから藤田はそれで死んだと思ってるんだけど、また、ね、平然とまた山田孝之が歩いてくるのを見て、うん、生きてるってやれっつってまたうやーうわーっつってうわーやられたっつって、よし死んだみたいな、まだ生きてるみたいな、わやれみたいな、ここで繰り返したから
そんなにいいか
な、うーんみたいな、で最後に本当は藤田はこうして欲しかったんだっていうのが付け足しのようになんか、まあ伏線はあるんだけど、ずっとあるんだけどあんまり聞いてないんだよね、自殺 の唯一の願いはこれだったんだっていうことを言うんだけど、あんまり最後なんかこうブレードランナー的な、あれなのかなみたいな、ちょっとオマージュなのかなみたいな感じでやるんだけど、いやでも楽しめるは楽しめる、楽しめるは楽しめる、見てる間は、まあ山田孝之もうまいしね、
俺が見たいな、僕は友達が少ない、
ああはい、
節制度工場、
ああはい、
僕は友達が少ない、これね、ライトノベルが原作らしいんですけど、原作ファン怒りまくってるんですよ、デビュー見たら、そんなにパンチがいらねえだろみたいなことで、
アニメにもなって
アニメにもなってるなってなってる、一応パンチラみたいなっていう、
パンチラが多いんだね、
多い、非常に多いらしい、
それはちょっと惹かれるね、
惹かれる感じで、瀬戸康史君だしいいかなっていう、なんかできるだけ新しい監督のやつの方がいいかな、
今回、
まあほらもう手の内が分かっちゃった感じはあるんで、今回だってガールと
なんだっけ、
なんだっけ、ガール撮った人と、それからラムビートでしょ。
ああ、そうか、そうか。
監督かぶりだったから、なんか別の監督のさ、しかもあんま面白くなかったって思ってるよね、監督。ああ。
また見ちゃった。
また見てんだよ。気がついたんですけど。なんかぐるぐる回ってんのかね、なんかね、同じ
ところ。なんかね。
それじゃ面白くないんで。未知のものを見たいっていう。そうだね。だから乱暴者の世界なんていいんじゃないですか。すごい空振りだと思うんですよ。
しかもエグザイルだしさ。
大きくて。
そうそう。格好つけてね。